も沢田信也です。今回はですね、もう今回の回を配信落としてくれた方は分かってると思うんですけども、シュタインズゲートの話をしたいと思います。以前にも一回やったことあるんですけども、まあ、PC 版も発売されて、今回アニメ化にもなって、また新たにシュタインズゲートに触れる方が多くなってきたということだろうと思いますので、最近ね、クリアした方を読んで、その人らの話を聞きたいなと、個人的に思いましたから、今回はお三人さん、お呼びしております。紹介しましょう。まずはですね、ワックスラジオのワナさんです。
はい、どうも、こんにちは。ワックスラジオのワナです。よろしくお願いします。
お願いします。あれは言えなくていいんですか？
はい。
仕込んでたネタを言わなくていいんですか？
振られると多分ね、つまんなくなるんでね。
ラブメンナンバーとか言わなくていいんですか？
言わなくていいです。言わないもんだと思って今黙ってて。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
続きましてですね、生グーラジオから、生グーサボーズさんとグータラボーイさんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
グータラさんは前、お礼物の時に出ていただきましたが。
はい、お邪魔させていただきました。
生グーサさんは初めてということで。
はい、緊張してます。
嘘ですね。生草坊主はそんな緊張とかしないと思います。
うん、ゲームやってる時いつもグヘヘヘとか言ってる。全然いけません。大丈夫です。
どんなイメージですか？
グヘヘヘのイメージしかないんですけど。
で、まあ、とりあえず、他にもいろいろとシュタインズゲートクリアした方もいらっしゃられるんですけども、まあ今回は、おっさんだけで語ろうかと、いうことで。うん、で、まあ、最近クリアしたっつっても、まあ言うても結構前ですよね。
そうですね。
PC 版が発売された頃。
はいはい。
で、まあ今回は、また、おのおの何が面白かったのかっていう話をしたいと思いますが、前半の20分ぐらいはネタバレなしで話をしていきましょう。
うん。
で、後半は、もう大いにネタバレをしていきましょう。なので、最近ね、アニメ始まりましたから、ゲームやろうと思ってたけど、アニメ始まったから、そっち見ようかなとか思ってる人とか、でもゲーム気になるなって思ってる人とかは、まあ、前半だけ聞いていただければいいんじゃないかな。あと、後半はほんとね、クリアした人だけ聞いていただけたらいいんじゃないかな。
袋閉じみたいな感じですね。
そうですね。まあ、エロいことは何も書いてないですけどね。昔コンプティークの袋としてはすごい。
ああ、もうあれはね、愛読してました。
コーナーのためだけにコンプティーク買ってましたけどね、パソコン持ってませんでしたけど。まあ、そんな感じで、本当もう、条件を見た人だけ聞いていただけたらと思います。じゃあ早速、下着の話をしていきましょう。
はい。
お願いします。
もう俺はね、もう前回やった時に散々話したから、特に僕から言うことはないんですが、まずネタバレをしない範囲内で、まあ、そうした印象をざっくりと語ってもらいましょうか。
ざっくり。
ざっくりと。
ざっくり。うん。面白かった。
うん。
どれほど面白かったかですね。歴代何位ぐらいに入るか
って。あ、ね、やっぱりその、いろいろ今までそうゲームやってきた中で、その、一度その記憶をリセット、プレイした記憶をリセットしてもう一度やりたいってい
う
ゲームってあるじゃないですか。
はいはいはい。
ね、
まあ、自分の中ではその大体がアドベンチャーゲームなんですよ。
うん、
アクションゲームとかもあるんですけど、その中のベスト3に入りますね。今までやってきた。
そうですね。
ゲームの中で。
本当ね、交通事故に遭いたいとか思いますよね。
その部分だけ記憶喪失になりたい。本当にね、うん、
覚えてる私のこととか、こう、うん、母親とかに言われて、あ、覚えてるよとか。で、友達からも、よかったな、無事で、頭を強く打ったって聞いたけど、言われて、あ、大丈夫、大丈夫、記憶ははっきりして、このゲームはって言われた時に、いや、それはちょっとわからない。
あ、そうなりたい。そうなりたい。
ぜひやってみるといいよって言われて。あ、そうな、そこまで言うならな、みたいな。
そんな感じで。またなんかやるまで時間かかりそうです
。足踏みしてる感じ、ね。
そうです、そうです。
そうね、そうね、ネタバレしない範囲の話としては、正直これ導入部分は、そんなおもろないじゃないですか。
うん、うん。
ね、キャラクターのそのちょっとした背景だとか、そのゲームの中の世界観をちょこちょここう小出しにしていく感じで、大元のその一応盛り上がるところまで行くのが長いですよね、うん、やっぱりね、
うん。
最初の初プレイの時の印象とかってどうでした？
僕はですね、
はい、
基本テキストアドベンチャーっていうのは正直あまり得意ではなくて、
うん、
寝ちゃうんですよね、やりながら。
わかります。
で、まあ、パソコンのゲームになると、まあ、ご褒美として、テンションが盛り上がるようなイベントがあるので。う
ん、まあまあ、まあ、テキストアドベンチャーでも、まあ、範囲広いですけどね。
それで、なんとかこう、つなげる部分があって、最初実はシュタインズゲートも、入り口の部分はかなり苦労しまして、うん、前半の導入部分だけで、毎日やってるんですけど、一週間以上かかった気がします、
ね。ああ、そうですね。
ええ
ー。景色の変わらない道をずっと歩かされてるような感じでしたからね。
そうですね。物語も進まないですし、この話は正直必要なんだろうかっていうテキストをすごく読まされてる気がして。ええー。
ぶっちゃけあれでしょ、ちょっとボタン連打とかして読んでないテキストとかもあったでしょ。
正直、自動でずっと読み進めてて、で、こう、腕でこう、枕しながら見てたんですけど、寝てしまって飛ばしたところは、正直遡って読んでないです。
そうですね。
ええ。
もう誰しもがこう、ぶつかる第一の関門なわけですけどね、そうかね。
僕、あ、いいですか、
はい、
僕はそれをどうやって切り抜けたかというと、
うん、
やっぱり前評判ですかね。
うん、
うん、その、もう少し経つと面白くなってくるよと言われてたので、
うん、
その前半のそのスロースタート的な部分は、なんとか頑張って読めたかなと、
うん。
はい。そんな感じですね。
なんかね、大抵やり始めた、ツイッター上でもやり始めた人が、
うん、
こう、要所要所でこう、ツイッターにつぶやくんですよ、進行状況を。
うん、
もう大抵、こう、ネガティブな発言が多かったそうです。これは本当にこの先面白くなるのだろうかとかね。
はい。
でもクリアした人間たちはもうそれに対して何も言わずにニヤニヤニヤニヤしながら、見ている、見守っているわけなんですよ。
そうですね。
ほんで僕もやった時そうでしたからね。これ面白くなるんかと。なんだこれはと。なんだこの展開の遅さと悪さは、なってないんじゃないかみたいな話をしてたんですけど、今振り返ってみると、とても恥ずかしい思いで、ね、何分かった気になって言ってんねん。
でも正直私最初に、一番最初に触ったのって、Xbox 360の体験版なんですよ。
はいはい。はいはい、
ああ、
なんかね、新しいアドベンチャーゲームが出るよ、出るぞっつって体験版が配信されて、その冒頭の部分ですか、
うん、
そこをこう、まあやらされるわけです。やらされるっていうか、まあそこをプレイするわけですけど、
うん、
やっぱりね、オカリンのね、うん、その、一挙手一投足、言葉とかがね、もう、すっごいもう、なんて言うんでしょう、他の作品にないぐらいな、こう、中二じゃないですか。
うん
うん、
あれで結構こう毛嫌いした部分があったんですよ最初。
そうですね。
それで体験版なんかこう適当にテキストババババーと押し進めてって、あ、これなんだろうな、面白いんかな、どうなるんだろうと思ってほったらかしにしてたんですよね、製品版が出てから。
うん、
でまあいろいろね、ネットの評判とか見て、うわすげえ面白い、神ゲー神ゲーなんてね言われて、そうなのと思って、でまあ PC 版が発売されて、そこまでみんなが面白いって言うならって PC 版買ってやってハマったっていう感じですね。
そうだからね、デモの作り方はあれしかないんだとは思うんですけど、
でしょうね、う
ん、あれは正直ネガティブ PR にしかなってないと思うんですよね、
うん
う
ん、
というのも、その多少オタク要素を持っているものならば、作品の、まあ、別にゲームに限らずアニメでもそうですけど、作品の触りを触れたら、なんかこう、誰向けに発しているゲームなのかって感じるじゃないですか。
うん。
あ、もうこれは、オタクの記号を分かってる人にしか分からない作品なんだとか、
うん、
あ、これは別に子供とか、アニメに詳しくない人でも見れるアニメなんだなとか、感じ取れるじゃないですか。
う そうですね。
明らかに、下着のデモをやった最初の時って、もうこれはやるやつ限られてるゲームやろっていう雰囲気がブンブンしてるんですよ。
うん、
で、まだそのオカリンの作られた中二な感じが、もうオタクに対するものすごい当てつけのような感じがして。
うん、ね。過剰なまでな感じですね。
そうそうね、うん。ある種なんか、オタクを自虐しているネタのゲームなのかみたいな。
うん。
嫌さをすごい感じたんですよね、僕は。辛いと、やってて。
ちなみに体験版ってどこで終わるんですかね、チャプター1とかですか。
どこだったかな、正直よく覚えてない
です。1章で終わりのはずですね、
う
ん、
そうですね、う
ん、何にも話が動かないぐらい、
そうですね、だとしたら体験版の意味あんまりないような気がする。
なんか俺オカリンがまあダルにメール送って、いきなり人が消えたと、秋葉から、
はいはい、はい、
後にすぐなんか画面に向かって話しかけているけど、実はシーマン的なゲームに向かって話しかけてた的なシーンになるじゃないですか。
うん、
あの瞬間に、なんか、何このドヤ顔が見えるような手法が思って、そこで消したからね。何長野キャラクターがこちらに語りかけてるようにしたいんとか思って。プブとか思って、もうそこですぐ消したからね。
確かにあざとい部分は、うん、ありましたね、いろいろと。うん。
オタク、こんなんしたらオタク喜ぶやろ的なドヤ顔がすごく見えた気がしたから、
うん。
嫌じゃんって思って、消しちゃったんやけど。まあ、そこはもう、なんて言うんですかね。ある種そこでこう、毛嫌いしてしまうっていうのも、まあ、向こうの思い通りだったのかなって感じがすごいするんですね。
そういう部分もあるかもしれないですね。
前半ってそう思わせることが目的じゃないですか。うん、言えば。
うんうん、そうですね。
まあ、それがですよ。ほんと。後半にかけて、グッと盛り上がってゲームが終わった後にはですね、オカリンかっこいいとか思っているわけですよね。
うん、かっこいいですね。
どこでそう思わされたのかと、すごく考えましたけど。
すげえぜ、鳳凰院今日
も。ほんとね、ほんと、なんつうの、鳳凰院今日もプクみたいな、アホちゃうみたいな感じやったのにね。その名前が誇らしいですよ、ゲーム終わった後。
うん。
まあね、だからね、ほんとね、絶対こんな人いるんですよね、デモやって思んねえから、途中ではで、それから触れてませんと。
うん。
うん。
で、最近、ゲームも神エアという評価だったし、アニメも始まったから、そこそこ面白いんかなって思ってるんだけれども、きっと俺には向かないゲームだ、的な。判断を下してる人も多いと思うんですが、いやもうそんなことないですよ。どんなに差し引いても少なくとも中の上以上は絶対いくので。
いきますね。
そうですね。
ぜひやっていただきたい、
うん。
本当にプレイしてくれよって、やってみてよって本当に言いたくなるゲームですよね。
僕と契約してやってくれよ。
いや、契約はしたくない。
ゲーム、やっぱりこう、年齢、のせいでもないんでしょうけど、ゲームやる時間を取るのが難しいとかもったいないって思う人は特に、シュタインズゲートは最初、ものすごく時間の無駄に感じると思うんですよ。
感じますね、
確かに。
うん。ただ後半のそのストーリーが動き始めて、自分がその世界にこうドブッリと浸った時に、その時間のかけた分だけの感動以上のものが返ってくると思うので、うん、やっぱり、まあ、最初やっぱり我慢してくださいってしか言えないんですよ
ね。そうなんですね。クリアした人が皆が口を揃えて言う言葉ですね。
そうですね。
だから、僕もそのやり始めた時に、まあ、下着は1日1時間ぐらいやろうと。と思って、毎日1時間ずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ進んでいたんですけど、ある日を境に1日こう、4時間、5時間とかするようになって、後半にかけては、いや、もう寝なあかんけど、ちょっと先気になるから、まだやるぞ、みたいな感じで、一気にプレッシャーいましたから。
もう、下着あるあるですよね、その
。先が気になってしょうがないってね。
うん。
と、まあね、ここまで聞いていただいた皆さんは、もう本当、何を言うとんねん、みたいな感じになってると思うんですけど、これは本当真実なので、
うん。
もうぜひやっていただきたい。で、まあ、収録前もちょっと話してたんですが、まあ、最近アニメが始まったことによって、まあ、下着に興味を持っていったけども、ゲームには手を出せなかった人 がアニメが始まったから、まあアニメを見てればいいかと思っている方もきっといるでしょう。うん、いや、それは全然損してますよ。確かにアニメを見て、アニメを全部ね、完結まで見終わってから、ゲームを見てもそこそこ楽しめるかとは思うんですが、何も知らない状態でゲームをした時に感じる感動よりも半分以下で絶対終わってると思うんですよね。
半減しますね、うん、絶対、う
ん、何も知らない状態でアニメを見るかゲームを見るかっていう選択肢がある人にとっては本当先にゲームをやっていただきたい、うん、アニメなんか録画してたらいつでも見れるわけですよ。
何人かの人そういう人いましたけどね、うん、ツイッターとか見ててね、
そう
取りだめしといて後でゲームやり終わったら全部見ようと。
確かにね、うん、その、ツイッターとか見てたら、うん、今週の下着はうんたらかんたらとか、多分、この先もきっとみんな言うでしょ。実況します。
はいはい。
でそこで、リアルタイムに追いつけれてなかったら、仲間外れになった気分になるかもしれないです。
そこはぐっと我慢して。
そこはもう自分の感動のためにですね、
うん。
ぐっと我慢して、先にゲームするという選択肢をね、ぜひ取っていただきたい。
はい。
まあ、本当 PC 版も発売されましたし、Xbox 持ってないけどね、
うん、
でなんやったら、プラチナコレクション Xbox も、
うん、出ますね。あと PSP って
出ますね。 PSP 出るのは結構でかいですよ、
うん、
いつ出るんですかあれ。
6月ぐらいでしたっけ。
あ、そうですね、確か6月ぐらいです、うん、
全然すぐそこじゃないですか、
うん、
アニメなんかまだその時点ではきっとこう10話ぐらいしか進んでない感じ、10話もいない感じ、
うん、でしょうね。まだ本当にね前半部分でしょうね。
でしょ？そんなもったいないですよ。見なくていいっす、アニメなんか。もうぜひゲーム買ってやっていただきたい。
うん。
ってな感じでね、ほんとネタバレをしないというルールのもと話せる話っていうのはほんとこれぐらいな感じですわ。
はいはい。
なので、まぁ、ここまでの話で、興味持ててない人がいたとしても、もう、興味持ててなくていいから、とりあえず買ってと。
うん、
なんか本当買って
アニメじゃなくてゲームをまず先にと、
うん、かっこいい。僕は人から借りましたけども借りれる人は借りてください。
ああそうですね、
ええ、
やれる環境があるんだったらやっとやってくださいって感じですね、
う
ん、
Xbox、Windows、PSP このどれかを持っているのであるならばもう先にゲームをやろう、
うん、
その上でアニメを見ましょう、
うん、多分アニメの場合って尺の問題ありますから多分どっかかしら端折りますからね。
絶対ね、
うん、前半は確かに端折った方が見やすいですけど、
うん、
後半は端折るとこないですからね。もう
そうですね、でね、そのもうさっきも言ったかもしれないですけど、物語の構成とか話のあらすじだけ見るとそんなに斬新なものではないんですよ決して、
うん、
タイムスリップを扱っているとか、
ネタバレ。
いや、そこはネタバレじゃないでしょ。タイムスリップ扱ってるとか、なんか各キャラの分岐ルートがあるとか、まあ、ちょっとエロゲやってる人なのであるならば、結構触れてる素材やとは思うんですね。
そうですね。昔からよくね、
うん、
取り扱われるね、テーマですけど。
そうそうそう。だから、下着の何がすごいかっていうのは、そのゲームのプレイヤーとして、この世界に介入した結果、得られる、情動なんですよ。心の感情の動きなわけですよ。これは本当ゲームでしか感じられないんですね。それがなぜかっていうのはこのネタバレ OK の話の時にしますけど僕は、
うん
うん、まあ、本当ねちょっとねゲームとアニメは本当全く別なので、アニメ見て物語の話の筋だけね理解してこんなもんかよっていう判断を下してほしくないな。まあまあ、アニメも全然、もしかしたらゲームと違った感じになるかもしれないんで、何とも言えないですけど、もしかしたらね。
ね、もしかして、全く別
の映画が
流れたら、
そう
とんでもないこと
になっちゃう。そうそう。アニメは決してクソだとは言わないし、アニメも絶対面白いですけれども、
うん、
ゲームを見た後、ゲームをした後アニメを見た方が絶対面白いし、
うん、
アニメを見た後ゲームしたら面白さは半減するんですよ、絶対。
うん、ですね。
それは確実ですね。
確実です、
うん。
この世に絶対というものがあるとするならば、今話してる話は絶対です
よ。こんな方がいいですか？
まあ、結果やって面白くなかったぞっていう人がいたとしても、いや、それは、いや、知らないです。
知ったことじゃねえ。
それは知らないです。それは、100人が100人そうじゃないですから、うん、それは仕方がないですね。まあ、じゃあ、下げを求めてる人にあげてください。そのゲーム。
あ、そうですね。それが一番いいです。
そうですね。100% 誰もが楽しめるゲームだとは言わないです。うん、言わないですよ。もうそこは、保険かけていきます。
楽しんだ僕らからすると、ああ、そっか、君は楽しめなかったのか、残念だな、って思って。
あ、そこはしょうがないですよね。
まあ、それはしょうがないです。完全な趣味思考の話になって、そこでこう、嫌悪感が抱かれてしまうのはもう仕方がないですね。うん、ただ本当、まあ、8割の人は、楽しめるゲームだと思うんで、うん、何回繰り返して言ってんねんって感じやけども、とりあえず買いに行きましょう。
行きましょう。
うん。じゃあ後半。
はい。
ここからはもう完全ネタバレの話をしますので、
うん。
もうここを聞いてる人は、ゲームをやった後の人か、ゲームは、興味ないけど、話だけは聞きたいっていう人か。うん。ただ、話だけは、聞きたいという人がここから先を聞いたらしまった聞くんじゃなかったかゲームを先やっておくべきだったで後悔することになると思うので、う
ん、後悔してしまえ
やっぱりまずここで停止ボタンを押してですね買いに行っていただきたい、うん、はいもう散々釘刺しましたからもうここから先は自己責任ですよわかんない知りません知らないですでまあ聞きたいのがですね前半の話の続きなのですが
うん
まあ、そんな苦行を経て、じゃあなぜ僕たちは最後までゲームをやり遂げていたのか。各自のね、面白くなったポイントっていうのをちょっと聞きたいなと。
うん。
うん。
じゃあまあ、僕の話をしても仕方がないですから、じゃあまず、ワナさんから
どうぞ。ああ、私から。はいはい。ね、大体、まあ予想するところ、で皆さんというか大多数の人が面白くなったと思うポイントっていうのは多分電話レンジで、
うん、
タイムリープができるっていう風な確証を得て、
うん、
でなんだっけセルンが乗り込んできて、
うん、
セルンとかそうかモエガが乗り込んできてマヨリが撃たれて、
うん、
あそこからだと思うんですよ大体の人、
うん
う
ん、
そうね
でも個人的にはその前にそのタイムマシンとはなんじゃらとかタイムトラベルってのはなんじゃらっていうすっごい長ったらしいその科学的な考察がいろいろあったじゃないですか、
うん
うん、
自分はあの辺からなんですよ
SF 要
素 SF、うん、そのなんかねそういうとなんかそれこそまあ中二っぽい感じのそのいろいろ説明が入るわけですよ、うん、長い下りがそこをね、すごくじっくり読んで、わ、なるほど、こういう考え方なんだとかね。タイムトラベル、こういう、こっちの方向のタイムトラベル理論なんだとかね。今まで過去散々いろいろそういうタイムトラベルものを見てきて、いろんなそのタイムトラベルの方法があったわけですけど、この作品については、あ、こういう方法なんだって、こういう方法っていうのをすごく細かく、
うん、
説明してたじゃないですか。ブラックホールがうんたらかんたらとか、ちょっと詳しいとこ忘れましたけど。その辺からどっぷりハマりましたね。
なるほどね。
うん。
11の理論って書いてますね。
うん。
うん、
正直僕はあそこはもう A ボタン連打でした
けど。あそこ。すげえ面白かった。
そう、だから、前回もね、下げの話を迫らせてした時に、
はいはい。
まあ、SF 作品に多く触れてる方とかは、あそこでひっくっと引っかかるみたいなんですよ。
うん。
僕は正直その SF 設定とかあまり苦手な方だったから、だから僕はもう本当に物語が動き始めた、マユリが死んだところからなんですね。ぐっと引き込まれた。
うん。
でも本当、そういう設定好きな人とか、SF に多く長く触れてる方とかも、ああいうところで捕まわれるみたいですね。
うん。
もうなんやったらもうジョン・タイターっていう名前が出てきた時に、ぐっと。
うん。そうなんですね。うん。
なんか名前もじるんかと思ったら、そのまま本当にジョン・タイターって出しましたからね。
そうでね。
僕は今ワナさんが言った通りの場所で思いっきり楽しくなっちゃいましたね。セルンがやってきたっていうところで実はそこで盛り下がったんですよ、自分の中では。
うんうん、
その、期間がどうのっていうのは、
う
結局、高円京馬の中二病的設定のままだと思ってたんです、僕は。それが、具体的にその期間っていうのが関わってきたあたりで、なんかちょっと話が大きくなりすぎて、これは、風呂敷は大丈夫なのかって思って、下がっちゃったんですよね。うん。そしたら、その期間が、前売りを、まあ、殺しちゃったわけで、それで、え？これ、まだ話続くよねって思いながら読んでったら、まあ、あとはもう止まらない、そのままですね。どうやって真由里を生かした世界線を作るかって、もがく、高院京馬、うん。もうここで突っ張りです。あとはもうひたすらですね。なんでもう、そうですね。他の人たち多分、大多数の人で楽しくなったっていうところで僕は面白くなってしまいました。
なるほど。長岡さんは？
僕はですね、その先ほども言ったんですよ、テキストアドベンチャーが苦手だったので、大抵ハマるテキストアドベンチャーってのは感情移入した瞬間なんですよね、その作品に。で、正直な話、僕、マユリ死んでもまだ、主人公の、オカリンに感情移入ができなくて、やっぱり、中二病がどうしてもダメで、わあ、きついな、これって思ってたんですけど、そのマユリを助けるためにもがくシーンで、オカリにぐーっと感情移入しちゃってから、ハマり始めたんですよね。で、そこから、例えばジョン・タイターであったりとか、そのセルンっていうキーワードをググったんですよ。で、僕 SF に関しても知識がなかったので、で、ググった時に現実にその、今この世に普通にその言葉が、ゲームの設定だけじゃなくて現実でも出てるっていうことを知って、あ、現実世界のものとも絡みがあるんだっていうところでさらにこうグッとハマりましたね。もう実際あったんですよね。そのジョン・タイターっていう人が、そして俺未来人だぜみたいなことを言ったっていうのが現実にあるんですよね。でセルンっていうのも確かあるんですよね。
ありますね。
そうですよね。で、その、自分が知識がなかったのがすごく悔やむぐらい、その、調べて、ああ、そこで知識があればもっと楽しめたんだなって後悔するぐらいでしたからね、後半はハマりすぎて。
名前をそのまま使ったのは良かったかもしれないですよね、ジョン・タイターとか。
そうですね、あそこをうまいなって思うのは、その、ジョン・タイターっていうのは、フィクションではないんですよね。実際に海外の掲示板にかも存在した、
うん、2000年にね、アメリカの方で掲示板で現れたっていう、う
ん、でもそのジョン・タイター自体の存在自体が若干都市伝説的なところであるから、
うん、
なんかそこってその現実と虚構のすごい曖昧な混沌としたところじゃないですか、うん、それをうまく物語の設定として使ってるところがなんかこう嘘んこんなん絶対フィクションやわって言えないところにもあるわけですよ
ですね、うん。ちょっと現実味を増す要素にはなってますよね。
そうですね。
でもセルンに関しても、あれ、本当はスペルが違うんですけど、実際に存在する組織とは。
うんうん、
僕ちょうど、下着のゲームをしてた時に、そのセルンが、そのブラックホールの実験をしてたっていう記事を見てたので、
へ、う、ぇ、ん
なんかちょうどね、ヤフーニュースとかに載ってたんですよ、なんか。
たまたま。ありましたよね、なんか。で、もしその実験が成功するとやばいとかっていう。うん、のなんか見たような気がしますね、記事で確かに。
そう。で、その、取り上げられてた時は僕は本当、うん、みたいな感じで見流してたのに、ゲームをやってそんな感じになってるから、うん、え、マジでやばいんじゃねえのみたいな感じになって、一回見直したっていう。じゃあ、本当に存在するセルンは全然そんな悪の組織でも何でもないんですけど。
うんうんうん、
なんかそういうこう、現実と虚構のネタを行き来するようなうまさっていうのがすごくあったので、
うん、
あれはすごいいいなっていう感じがあって。
でそのねうん知識がない人からするとどこまでがその現実のものでどこからがフィクションかっていうのが分からなくてちょうど良かったかもしれませんね。
よくオカルト的な映画とかでフリーメイソンとかがネタになったり
する
じゃないですか。フリーメイソン自体がもう本当都市伝説みたいなもの じゃないですか、うん、でもフリーメイソンっていう組織は本当に存在するんですよね、
うん、
だから微妙にそういうネタを取り扱った物語を見るとなんかちょっとこうリアルリアリティが増すというか、
うん、
え本当なの嘘なのどうなのみたいなワクッとする何かがあるありますよねなんか、
うん、
僕自身はその皆さんと一緒で、マユリが死んだシーン以降にグッと引き込まれたんですけど、もう初めはもうオカリンもマユリもすごい嫌いやったんですよ、うん、オカリンはもうキャラ的に大しマユリもなトットルって何やねんポケとか思ってそんな気持ち悪い喋り方しやがってとか思ってね、
うん、
何ぶりっこぶっとんじゃボケみたいなああいう天然みたいな女ってすごい僕嫌いなんで、
うん、
全然誰にも本当長草さんとして感情移入ができなかったんですけど、マユリが意外といい子やってことがこうだんだんとこう五章になるに従って分かってきたので、マユリは本当に嫌味がないこういうキャラなんだなって思って、うん、ああマユシなかなかいい子やなと思って矢先に死んだから、
うん、
え嘘って。プレイヤーの僕としても、え、前より死ぬの？でもそれを助けるためにはタイムスリップをしたらいいの？じゃあ頑張るわ、みたいな感じで、そこでオカリンと同情していった時はありましたね。うん、
ですね。
で、またやってたら、あれ、バッドエンディングなんかっていうぐらい何やっても失敗するじゃないですか。
うん。
こうやってキロでバッドエンディングの方に行ってしまったのかなと。なんか適当にゲームをやってたから、いつの間にか悪い選択肢をどこかで選んでしまったのかなとか思って、
あの、鈴葉もそうじゃなかったでした。
そう
ですね。
あれ、どこで分岐してたのとか思ったら。
うん。
実はそのマユリが死ぬこと自体を覆すっていうのが、その物語の大きなテーマだってことが、バンと提示された時に、うん、なんてすごいゲームなんだ。
うん。
なんて長い前振りなんだっていう。
確かに長いよね、この前振りは。
でもそれぐらいの時間をかけないと、あのキャラクターにはやっぱ感情移入ができなかったのかなっていう。
うん。
どのキャラもね、一癖二癖あるキャラだから。
うん。そう、だからあの事件が物語の前半で起こってたら、きっと別に死んでもいいんじゃねえのっていう。
うん。
勝手に死んでれば的な感じだと思うんですよね。あとうまく踊らされてるな。じゃあ、はい、それ以降、どこが一番ゲームの中で衝撃的だったか話をしましょう。
うん、
まあ一番びっくりしたでもいいですし、まあ一番感動したでもいいですし、
うん、
一番印象残ってるシーンですよ。
ああ、はいはい。
まあ一番つっても2、3個出てくると思うんで、まあ適当にそこは、
そうですね。
ここが良かったって話をしましょう。う
ん、はいはい。
僕はですね、まあ、一番のエンディングの演出と言いたいんですけど。
ああ、もういきなりそこ
行きたいんですけど。
ああ、そこじゃないんですか。
僕あの鈴葉のですね、
はい、
未来でタイムトリップして、
うん、
過去に手紙を残したわけじゃないですか、はい、オカリンに、
は
い、でその手紙のシーンが、
うん、
僕ゲームで泣いてしまいました、ね、あれは本当に衝撃的でボタンが押せませんでしたもん。
まあ、
怖くて。
そうね。
ええー。
あれもまた、すごい卑怯なのが、その前の展開で、
はい、
きっと鈴葉は過去でうまくやっているだろう。
うん。
普通の物語だったらそこはスムーズにいくわけですよ。で、ピンポンを押すわけですね。ピンポン押してドア開けたらそこには今の鈴葉がいるのだろう。
そうそうそう。
そうそう、ギュッと思わせといて、実は違ってた。
あれなんでブラウンがいるの
でもね、もうそこでね、もうゲームやり慣れてる人とか、漫画とかアニメとか見慣れてる人やったら、あ、なんか、亡くなりはったんやなっていうのは気づくじゃないですか。
うん、なんかあったなっていうのはね。
で、その、何があったんかなっていう確認作業じゃないですか、その後は。
はい、はい。
そうですね。
でも、そこをさらにどん底に突き落とされるでしょ。
確かにね。
あれがね、あれは、壮絶でした。
失敗したーがね、あんなに連ねて。
そうなんですよ。
あれはすごかったですね、
うん。完全に成功したと思ったんですけどね。
鈴葉の性格から言って、
うん、
あんな手紙を残すキャラじゃないですよね、
う
ん、そこまで。
そうですね。
自分の記憶の中での鈴葉に関しては。
うん、
まあ、時が経って、鈴葉も年齢が、年が重んで書いたもんなんでしょうけど、それでもあそこまでネガティブな手紙を書くっていうのは、
う
どんだけの失敗をこう自分で悔やんだのかっていうのを自分の脳内でこう増幅させてしまって、で泣いちゃったんです。
わかります、わかります、
ね、僕はそこが一番衝撃的でしたね。
俺はそこでしばらくこうマウス動かせなかったですもんね。ピタッと止まって
、あのシーンに差し掛かるときに僕それまで、まさまゆりが死ぬあたりまではそのボイスをオフにしてたんですよね。うぜえから、テキスト読んで、もう連打連打、テキスト読んで連打連打やったんですけど、物語に引き込まれていく途中から、あ、これはもう言葉で聞いた方がいいわと思って、ボイスオンにして、もうちゃんとこう人役者のね演技をこう聞きながらやったから、なおさらあそこが真に迫る演技だったんで、なんかもうって怖いってなりますよ。
印象的ですね、あのシーンね、ほんとね。
泣いちゃうぐらいですから。おっさんが。
で、また、あれも、その失敗を、その、覆す手段は、僕らにはないんですよ
ね。そうですね。
そうですね。うん、
それが分かってるから、なおのことの絶望なわけですよ。
うん、今までは、こう、やり直しやり直しの聞く世界で慣れてたので、うん、ゲームの中でも、なのでその失敗を帳消しにできるっていうのに慣れちゃってた分、取り返しのつかない失敗をしたっていうあの衝撃と、うん、あの手紙で事の深刻さがなおさら深まったというか。
そうなんですよ、
うん、じゃあ僕いいですか。
どうぞ。
ウルトラボーイですけど、もうチラッと出ちゃったんですけど
すいませんね
スタッフロールです。
ああ。
うん。まあ、一回、何のルートか忘れましたけど、スタッフロールを見た後に、もう一回やり直して、お話を読んでたら、どう考えても、ハッピーエンドじゃないまま、またスタッフロールが流れてしまって、
うん
うん、あれ、どこで間違ったんだろうって考えながらスタッフロールを見てたんですよ。
うん、
で、やれることやったよなって思ってたら、プルルルル、プルルルってなって、あれ、なんだって思ったら、テレビ画面見たら、急にその、電話が鳴ったみたいな演出があって、で、ダルが出て、こうこうこうだっていうので、巻き戻されますよね、スタッフロールが。
はいはい、
その巻き戻された瞬間、鳥肌です。
そうですね。
うん、あれはすごかったですね、あの演出は本当に。うん、あれだけでご飯3杯いけるじゃないそうですね、テキストアドベンチャー、まあ、結構やらせてもらってるんですけど、あれだけ演出、たったその演出だけで、あんなに衝撃的だったの初めてですね。
うん、
このゲームだからこそできたって感じですよね。
そうです、そうです。うん。このタイムトラベル、タイムリープのお話だからこその感動っていうんでしょうか、演出。
そう、それがね、うん、それがね、もう散々前半でも言っていった僕のところなんですけど。あれって、アニメとかやったら、あの演出したところで、
うん、
あ、ちょっと面白いなぐらいなんですよね。
うん。
あ、そういうスタッフロール逆戻りの演出ね、みたいな。
うん、
感じなんですけど、ゲームをやってたら、あの時点で、何回も自分は、正そうとしてチャレンジしてきた経験をゲームとして積んでるんですよ、自分自身も、
うんうんうん。
それでもダメだったのかっていう残念感の中、
うん、
最後のチャンスがあるのかっていうところの、喜びが本当に体験として体感できるから、
うん、
だからゲームをやってほしいんですよね、僕はね。うん、あれ多分客観視してたら、ただ巻き戻ってるだけなので、拗ねた子供とか見たら、ふんや、ふんですよ。あそこは本当にゲームにすごい没入してるからこそ響く演出なわけですよ。
うん、そうですね。あと尺でなんか読まれちゃう気がしますよね。
アニメの場合はね。
うん、あと10分あるじゃん。ここでスタッフロール流れてどうすんのみたいなんで。うん。
そうなんです。
ゲームならではですね。
そうですね。
ワンモアチャンスがあるのかっていう。
うん。
期待希望をあそこで本当物理的に感じさせてくれるっていうかね。
うん。
すごいなっていう。
私もね、今のお二人が言ったシーンはまあ感動的だし衝撃的なシーンなんですけども、個人的にうるっときたシーンはですね、うん、ダルと、うん、スズハの、うん、親子だって分かった場面のやり取りがあるじゃないですか、
うん、
あそこのシーンですね、うん、その前の伏線で、あ、そうなんじゃねえのぐらいな感じで分かってた部分があったんですけども、うん、実際その、スズハがダルの娘だっていうのが、マユリのね、なんか、
推理がね。
推理でね。うん、
バッチですよね。
そうですね、あのバッチから推察して、うん、スズハちゃんはダル君の、娘だよってね、お父さんだよって、
うん、
そこからその、まさかって言って、そのダルとそのスズハの掛け合いっていうか会話。
うん。
だいたい二人とも同い年じゃない、同い年ぐらいじゃないですか。
うん。
時代的にと。でもちゃんとなんか、なんだろう、未来の娘だっていうのは分かった上で、こう考えがちょっとこう、ダルの、ま、なんだ、それ以降の、そのスーパーハッカーになり、ね、の、タイムマシンを作るっていう、そのなんかきっかけになった本当のその場面なんじゃないかなと思って、で、あそこ、なんか、こんなだらしない父親だけどみたいなこと、なんかちょっとね、会話の細かいとこ覚えてないですけども、なんかお父さん頑張るよみたいなこと言うんですよ。
うん、
それでスーハーと別れてっていうシーンですね。あそこうるっときましたね。
よかったですよね、やりとり。
うんうん、
なんか、ダルが今までこう、なんていうんですかね、そのスーパーハカーとしての威厳というか、その地位はあったんですけど、それ以外のところで比較的低いじゃないですか。
うんうん、
ダルってオタクでフェイリスにハマっててみたいな。
うん、そうそう、
あそこのダルはやっぱこう男を感じますもんね。
うん、
そうこう自覚したというか自分の子孫に対しての。
うん、
そうですね、そこまでのダルってどこか客観的なんですね、事件に介入する、
うん、そうそうそう、他人事みたいな感じでね、うん、ちょっと厄介事に首突っ込んじゃったなかぐらいな感じでね、いろいろやってるんですけども、そこでバシッと決めたって、ね、
自分が当事者であるってことを自覚した瞬間です、ね、うん、まあ、それが未来のダルにつながるっていう、
そうですね、うん、そんな感じでございます、
うん、他にはないですか。
あれ、ブラウンの娘のナイト
マユリを、
あれは全部あそこのあれですね、一枚絵でやられましたね。
あれは鬱になりますね。
あれは
衝撃。
いや、そんな子供が落ちただけでホームに落ちひんてって思うんですけど。
うん、で、後々そのナイが実はほら、未来から、来たというか暗殺者みたいな立ち位置じゃないですか、
うん、
で実はマユリを殺すために来たんじゃないかとかね、いろいろそんな、ね、考察とかもあったりして、
うんうん、
いろいろ考えさせられるシーンではあるんですけども、実際はあれなんか本当に偶然間違って押しちゃったみたいなことを開発
者が単体だけで見たら確かそうやったんです、
うんうん、そうですよね。
でもそれで思い出したけど、その苗が未来の暗殺者としての苗がタイムリープして、オカリンを殺しに来た。あれ、オカリンを殺しに来たのか、モエカを殺しに来たのか。
モエカですね。
お父さんの仇を取るためにタイムリープしてたんですよね。
そうですね。
あの時、些細な発言として、その、タイムリープって3日前までしか戻れへんかったはずなんですよ、確かに。
うん。
それを何十万回繰り返してきたっていう言葉を見た時にすげえゾッとしたから、
うん、
そうそう、怖い。すげえ怖いって思って。
自分が11歳の時までにも遡ってくるまで何回繰り返したんだってね。
もうめっちゃ怖い。
そう考えると怖いですね。
で、あれ、モエカの世界戦が終わったら、うん、あの話自体なしになるでしょ。
そうですね。
うんうん。
でもすごい気になるんですよ。あの世界戦ではどないなってんのかしらみたいな。すごい怖いんですよね。
ナエの話もったいないですよね。もうちょっと聞きたいというか、うん、プレイしてみたいなと思うんですけど。
かなりの増感ですよ、あんな。
うん。
あの世界線の話で続けたらかなりドロドロになる。
ドロドロしたもん。
あと僕もう一つ衝撃的だったのが、繰り返しになっちゃうんですけど、スズハの、終わらない日、
うんうん、
車輪子を漕ぎ続けるところ、
うんうん、
そしてオカリンが少しずつ少しずつ、
うん、あ、はいはい、
うん、
狂っていっちゃう感じ、
そう、狂っていくところ、うん、あそこは衝撃的でしたね、う
ん、エンドレスエイト的な感じです、
はい、本当に
常人がエンドレスエイトにハマったあんな感じになってしまうわけです
よ、うん、うん、
あそこは確実にこれはバッドエンドだと思ったシーンです。
なんかそれまでさ、なんか北斎なんかサークル乗りの感じやったのにさ、なんかこう、鈴さんを犯しちゃいようとかいうセリフが出た瞬間に、え、そういうゲームと思って、え、大丈夫なのって、ものすごいブラックな感じになってしまいますから、いきなり。なんかその、何せよこの、良くも悪くも、すごい身近に感じさせられるんですよ、なんか。
うん。
嫌さとか、残念感とか、うん、何なんかなとか思って、あれが。その物語を客観視して、見てる感じじゃない感じ、ほんと没入して、自分が体験してるような感じで感じさせられるので。
何なんでしょうね。なんでこんなにハマったんだろうっていうことですよね。
ほんとね、それがゲームならではの感覚なんで、これ絶対アニメとかでは味わえないわけですよ。
うん、繰り返し遡って、ね、いい方向、いい方向に持ってこうとする。
うん。
ね、自分のプレイが、ね、ちゃんとゲームにね、影響する、シナリオに影響していくっていうのはゲームならではですね、うん、本当に。
で、正直そのゲームに介入するっていうのも、うん、そんな、ないですよね。選択肢っていうのが出てくるわけじゃなくて、
うん、
単純にメールを出すっていうだけの話。
そうですね。それも良かったんでしょうね、多分ね。余計な操作がないっていうところ。
うん、そうね、そうね。あれもしっかりに、なんか、一人称の言葉で3つぐらいの選択肢が出ていった場合、その時点で自分じゃないもんね。
うん、
物語中のオカリンの言葉になってしまうから、
うん、
淡々とこうメールに対して返事をするっていう行為だけが良かったのかもしれません。あれもまた上手いのが、一番最初ってどのルートに行きました？
私は鈴葉ルートですね。
あれ多分エンディングの見る順番でも、最後の感想は変わってくる気するんですよね。
だから100人が100人同じ鈴葉エンドにはいかへんだろうけれども、
うん、
あれきっと絶対制作側の思惑です。うん、最初の鈴葉エンド見せときみたいな。
あれもしかしてここのタイミングで送れば変わるのかなっていうのを匂わせつつ選択肢として出さないから、鈴葉いっちゃいますもんね、やっぱり。うん、
で、やっぱ心情的にも、押せないんですよ。今この携帯を、で、このメールを押せば変わるって言っても、心情的にやっぱ押せないっていうのが、ね、うん、演出なわけです、うん、物理的にもね。なんか大体8割の人はこう、鈴葉エンドのはずなんですよ。
うん、
ラストにかけて、
うん、
その、うまく誘導するじゃないですか、ゲームが。
うん、
最初はその、マユリが死んだことによって、その、マユリを助けようって思わせるじゃないですか。
うん、
で、だんだんとその状況下の中で、その、まあ、僕たちは物理的に過去に戻って別のルートを見るためにやり直すじゃないですか、ゲームを。
うん、
で、その中で、今度はちょっとずつクリス好きにさせていくじゃないですか。
そうですね。
で、それがあってこそのトゥルーエンドじゃないですか。
うん、
だからあそこでクリスのことを好きになってない人は、トゥルーエンドは実はそんなに響かないみたいなんですよね。
ああ、
なるほど。
俺はそれでもマユリの方が好きだった的な。でも、素直に没入して、向こうから、ゲーム側から出される問いに、自分の心情に素直に従っていたら、うまいこと誘導されるんですよね。
うん。ですね。
最後はクリスを助けたくなるような感じで。
はい。
で、本当、何回も言いますけど、ゲームとして、じゃないと成り立たないなって思うのが、そのトゥルーエンドっていうのは本当にやってきたことを全部チャラにする行為じゃないですか。
うん。
なんかオカリンが D メールを出し続けてきた結果歪んでしまった世界線を元に戻すために一個ずつ一個ずつ元戻していくじゃないですか。
うん。
そこをやってる行為も僕たちはゲームのプレイ時間として体験しているから本当に辛いんですよ。なんかあ、みんな俺のこと忘れてしまうのっていう。クリス、俺のこと忘れてしまうのみたいな。だから、エンディングで、僕はすごい、なん かキュンときたんですけど、ジオンくんのほっぺだったみたいな。
本当あの物語の冒頭まで戻りますからね。
うん、あれは本当にゲームじゃない、体験できない体験だと思うんですよね。
だからゲームやってくださいと。
そう。うん、ここ今聞いてる人はきっともう、はい、でもやってる人でしょ。本当そうなんですよね。だからそのオカリンが世界線を越えても、前の世界線の記憶を持ち続けてるっていうのは、うん、ある種ゲームのプレイヤーの僕たちと同じじゃないですか。
うん。
ああいうところ、その物理的にもそうだってところを、ゲーム内でもうまく設定として消化しているから、うん、もうすごいなーっていうのがあって。
うまいですよね、その辺は本当
に。なのでこう、やっぱオカリンと自分がリンクして感情移入ができるんでしょうね。
うん。
うん、
だからうまくゲームと同調することができたから、ゲームの最後のオカリンは自分ですから、
うん、
やっぱ自分かっこいいから、イコールオカリンもかっこよく見えるわけですよ。
うん、
だから中2キャラとかも気にならなくなるんですよ。
そうですよね。
ゲームの始めはオカリンの自分は違う人なので、
うん、
もう受け付けられないんですよね、そこが、ね。まあ、うまくできとんなと思って。
うん、
じゃあ、最後にですね、まあ、誰が、どのキャラが一番好きか話。
ああ、
う
ん、定番です
ね。うん、
定番ですね。
ちなみに沢田さんは？
僕は前回も言わせていただいたんですが、マユリなんですよ。
うん、なるほど。
クリスも助けたかったですけども、
うん、
誰が好きなのかと言われるともうマユシーですよ、
うん。
というのもやっぱりこう、おばあちゃんが死んだエピソードから、
ああ、はいはい。
オカリンとマユリの関係が続いているじゃ、うん、わけじゃないですか。
うん、
じゃあそのオカリンは僕なわけじゃないですか。
うん、
まあ、マユリとのその関係を断ち切ってクリスには僕はいけないですね。
なるほど。
思い入れはマユリの方が強いです、ね。
でも確かにダブルヒロイン的なところありますもんね、この
作品。うん。いやらしい。
言うても、客観視してみると、クリスとは出会って一週間そこそこなわけですよ。
うん。
うん。
そんな、その時の情に流されても絶対長く続かないって、僕は思って、ね、それ吊り橋効果だよって。
なるほどね。
マナさんは
鈴葉ですね。
どう？
あー、うん。
やっぱりあのね、手紙アリーの、やっぱりダルトのあのね、シーンがアリーので、やっぱりどうしても鈴葉に感情移入しちゃいますね。
ワナさん乗っかります。僕も鈴葉です。
あら。
本当はね、個人的にはね、あの作品に出てくるメガネキャラを愛そうっていうスタンスなんですけど、
メガネ好き
として。どうしても萌えかだけには感じるんです
けど。萌えかはね、エピソードが少ないしな。
うん、そうですね。
だから、マユリを殺したっていうのもあってね、どうしても感情移入できなかったですね。いくらおっぱいがでかくてもダメだ。
僕も沢田さんと一緒で、マユリなんですよね。うん、で、やっぱり、もう、何度も言ってますけど、感情移入して、沢田さんが先ほどおっしゃってた、オカリンイコール自分なわけです。で、エンディング、トゥルーエンド行くか、マユリエンド行くかの時に、自分自身に問いかけるわけですよ。お前は本当に誰を好きなんだと。で、お前は今まで誰のために頑張ってたんだとか、マユリを助けるためなんですよね。ねえ、確かにクリスにもオカリンも作中でも心動いてますし、
うん、
後半は頼りにしてるんですけど、
うん、
何よりも一番の目的はマユリを助けることだなって気づいたということは、
うん、
あ、俺もマユリなんだなっていう、
うん、
クリスよりもマユリなんだなっていう、うん、ことに気づいたんですよね。
人の子ならばそうなります。
そうですよね。
なんで鈴葉選んでうちです
か。いや、鈴葉もまあ思い入れエピソードがあるからいいんですけど、
うん、
その冷静に考えるとクリスに対してはそんな思い入れエピソードってそんなないんですよね、
うん、
あれってあくまでゲームの中でオカリンとそのクリスは距離を縮めました。まあトゥルーエンドに行く条件がメールとのやり取りで親密度を高めるっていう条件だったじゃないですか、うん、でも僕はもうそれを作業としてやってたわけですよ。トゥーエンドに行くための作業として、
うんうん、
だからプレイヤーの僕としてはクリスにはそんなにまあ思い出はないっていう、
うん、
なんかクリス大好きとか言ってるやつは そんなもう黒大使に騙されてるやつなんですよ。僕も若干騙されかけましたけど。
やっぱツンデレは卑怯だなって思いましたね。
それ、あの最後にね、あのね、キスを何回もするでしょ。
うん、
あれはダメですね、あれは。あんなんされたら、それはギュッとなるじゃない、キュンとなるじゃないですか。うん、絶対そんな、キスだけじゃないやろってなるやろうしね。あれは卑怯やなとか思って。好きにならすための演出じゃないですか。
うん、まあ確かに、まあね。第三者視点から言わせてもらう通り、オカリンとくっついてほしいのはやっぱマユリかなと思いますよ、
ね。だから僕もあの、沢田さんと同じで、正直あの、トゥルエンドは、ここまでゲームやったから埋め合わせ的な。
うん、そうだから
最後まで、うん、最後までクリアしようっていうので、トゥルエンドっていう形になりましたね。
物語としては、あれが感動的な物語なわけです。うん、でもプレイヤーの心情としては、前よりのエンドで僕はもう終わって
る。そうですね。
うん。
うん、
ただそこでクリス死ぬのかっていう罪悪感みたいなのが芽生えるので、
うん、
どうしてもトゥルエンドを迎えなくてはいけないんです
よ、うんうんうん、あれ誰もクリスいないんですね。
騙されなかったです
ね。やっぱりね、僕たちもいい歳なので、やっぱりこう思い入れを持ってしまう人を好きになりますって。そら、
そうですね。
何よりもあの今までで一言も出てないフェイリスもかわいそうですけど。
フェイリスはもう全然もうあのエピソード俺いらないと思ってます。フェイリスファンにはものすごく申し訳ないけど、もう、ロビーに猫語とかつけてるやつは僕の中ではないし。もう金持ちっていう時点でないし。
そこですか？
だって身分違うじゃないですか、すでにもうそんな。
まあね。
もう近づきになれるわけがない。うん、
ルカコダメですね。
ルカコダメでしたね。
ルカコね。
僕もルカコのシナリオいらないってことですね。
まあ言ったら男ですからね。
まあ、ね、ですね。
やっぱりそこがどうしても気になってしまう。
うん。
もうええかも、悲しいんですけどね。
まあわからんでもない。でも、あれも、CD ドラマの3枚目を聞くと、若干モエカには感情に出やすい。
モエカもちょっと救われる話があればなぁと思ってたので、それでその CD が出てるんであれば、それ買っちゃいますよね。
そうですね。ちょっともう3枚、CD ドラマの3枚目でちょっとモエカは見直したな。フェイリスよりもちょっと上に行きましたね。
おぉ。なるほど。
アニメの話はなしでいきますか？
あ、アニメの話しておきましょうか。まあ、現時点では僕1話までしか見てないので。
うん。オープニングとね、エンディングがゲームとは違いますけど。
うん。
でもアニメはね、ほんとゲームやったからこそ、すげえ動いてる。めっちゃ感動って感じなんですけど。
うん、
で、ゲームでしか説明されてない、その、オカリンの心情だとか、その辺も、ね、描かれてないから、うん、ゲームやってると、そのアニメのワンシーン、ワンシーン、なんか、どっかこう、保管してしまうんですよね。
うん、
だからまだ、アニメも楽しめる感じもあるんですけど、
うん、
全く知らない人が、やっぱり見たら、はてなって感じが結構多いんじゃないかなとは思うんですけど。
俺ね、アニメ、ゲームやってなくてアニメ見たりとか1話見て確実に損するなって思うのが、タイムマシーンがラジカンの上に落ちてきて、
はい、
めり込んでる状態じゃなくて、この
屋上に普通に
屋上に来た時にキャラクターが手を振るんですよ。
ああ、バッテンバッテンでなんかね、
あれの時点でもうわかるやんって、
うん、
あいつ誰かわかるやんってね、
うん、
ゲームやったらあんなシルエットとか入らないから
ないですよね、そこはね。
あとね、叫び声が聞こえるんですよ、
うん
うん、
あれも確実にわかるんですよ、
うん、
ゲームやったら意外と聞き流してる人も多かったりするから、
うん、
エントルエンドに行くときに、あ、なるほどなってすごい分かったんですけど、
うん、
あの勘のいい人やったら1話見た瞬間に全部わかりますよ、物語の構成が。
あれはひどいネタバレですよね。
あのクリスがなんかさっき私に話しかけてきましたよねとか、うん、もろバレじゃないですか、今後の展開。
深読みする人は多分わかっちゃうんでしょうね、あそこでね。
最近なんかほんと検証なんかすごい誰もがするからさ、で、あ、こういう展開になるんやろなとか言って その通りになったら、あそう、そうやるな、みたいな感じで。
なんか、いそうですね。下り顔で。そうなんか、シュタゲってこんなもんかみたいなこと言いそうな人。
ゲームやってるやつは、何をそんなに神ゲーやって言ってんじゃん。言ってんだ、みたいな。
絶対いるね、そういう人。
そうでしょ。だから、アニメは逆に、さらにそこを違った風にはしてほしいんですけどね。
うん。
ゲームをしたやつも騙すような、何かをしてほしい。
全く違う世界線とか行ってみてほしいですね。
だから、今回のゲームのテーマが、世界を騙せって言ってるわけじゃないですか。
うんうん、
あれ多分、アニメもなんかしよりますよ、ね。俺、ゲームをやると俺らも騙されてしまうんですよ。
あ、それやってくれたらすごいですよね。
まさに最高ですね。
でも個人的に正直なところ、アニメって結局一週間じゃないですか。ゲームって、自分のスペースで一気にやれるんですけど、下着のゲームって、なんかこう熱量やってる時にこう自分の中のこう、いろんなこう、もやもやっとしたものがぐわーっと溜まってきて熱量になって、その勢いで、感情移入するっていうところがあると思うんですよ。
うん、そうね。
うん。ただアニメだと一週間でブツッと切られて、はい、また来週みたいなところがあるんで、次またすぐアニメ見て、すぐ感情移入できるかって言ったらまた難しいところじゃないですかね。そこはだから損してるんじゃないかなと思っちゃいます。
そうですね。
うん。
なんか他のアニメ見てね、あ、そっちが面白かった。
うん、そうです、そうです。
あとその話を聞くと思ったのが、週一のアニメだからこそ毎回引きを作らないといけないじゃないですか。
うん、
この先どうなるんだろう。
はいはい。
下着って意外とそれできひんちゃうかなって。ゲームやってても別に引きはそんななかったでしょ、なんか。
そうですね。
その区切りのいいところで。
うん、
畳みかける具合がすごい良かったってあって、
うん、
あれを物語として週一ペースで配信するときに、マドカマギカレベルの引きをつけれるのかっていうとどうなんかなっていう気がして。
あ、沢田さん、マドカマギカのネタバレは勘弁してください。
ネタバレはしないですよ、そんな。
ああ、ありがとうございます。
で、マドカマギカ毎週その引きがすごいじゃないですか、この先どうなんねんっていう、
うん、
あれはアニメっていうことを逆に考えて作った脚本やからああなっていうわけですか。
その点下着はもしかしたら不向きかもしれないですね。
うん、一話見る限りはすごい詰め込みすぎのハイスペースで進んでるん
ですよね。
うん、
どうなのかなって感じはするんですけどね。
でもオープニング曲とか結構良かったと思いますけどね、個人的には。
うん、
詩の内容とかもね、すごく世界観っていうか、まんまネタバレ結構多いような感じの歌詞ですけど。
あ、またもですか。
うん、スカイクラッドバリの、
うん。スカイクラッドバリになんかね。
やっぱこうタイムスリップものの醍醐味って、全部を見て見直すと、あ、なるほどなってこう、これがこうなったかっていう、うんうん、自分の中でなんかこう、パズルはめてるような感じ。
うんうん、
満足感みたいなのがあるじゃないですか。
そうですね。
下でもやっぱり一回クリアしてからちょっと最初やり直しましたから、なるほどなと、うん。さ、この言葉はこういう意味だったんだみたいな。あ、なんかグータラさんが落ちた。
マドカのネタバレ食らうと思って
グータラ君、さっき熱量の話してましたけど、
うん、
彼ハマりすぎて12時間ぶっ続けでやってましたから、ね、
12時間はすごいな。
すごいですね。
あ、
もしもし、すいません、ちょっと別の世界線に行ってました。
まあ、その世界線っていう言葉を使うようになったのは本当下着やってからですよ。
ですね。
その前まではパラレルワールドとか言ってた。
あ、う
ん、
そうですね。
やっぱ漢字使うとかっこいいですよね。
ね、世界線。使いやすいしね。この世界線ではこの答えは見つからないのかみたいな。うん、
で、全然関係ない話ですけど、秋葉が舞台じゃないですか。
うん。
まあ自分、東京都内なんで、秋葉よく行くんですけど、うん、秋葉行くたびにラジオ館の上見ますから、ね。あ、こう違うんだな、この世界線違うんだな。結構ゲームやった後に、その秋葉のその下芸の舞台になった、その、一万円とかの秋葉の舞台のところ、場所に行ってみたりとかしましたからね。
もう聖地巡礼ができるからね、東京の人はね。結構あれも忠実に描かれてる。
そうですね。うん。
ですからね。うん。アニメなんか特 にそういうところがこう綿密に書かれているような感じがします
ですね。ゲームの一枚絵以外のところもね。
うんうんうんうん。
まあそんなとこでしょうかね。
はい
はい、はい、
というわけで、もうこの時点で聞いてる、このここまで聞いてる方はもう僕たちと同じ状況下の人間だと思っているので、
うん、
まあまあ共感していただけるところもあったんじゃないかなと思いますけど、
うん、
中にはね、フェイレスが一番だっていう人もいるかもしれないですけどね。
そうですね。ぜひそういう方はまたお便りをいただけたら、まあラブチュチューが出るその話をまたしましょう。
そうですね。ラブチュチュー出た後にまたやるんですか？
やりましょうか。
いや、その時はもう
下着をやったら全員を集めてやりましょう。
すごいことになりそうだ
な。でも結局前売りですよ僕は、
うんうん、
やったとしても
何を言ってるんですか。
もう逆に、あ、前売りとの本当のトゥルエンドができるんだっていう安心感ですよ僕はね。
ああなるほどね。
うん、
誰も死ななくていいんだっていう。
うん、
スズハはね、あ、体育会系じゃないですか。
うん、
腹筋割れていったりするでしょ、
う
ん、
そうですね。
そこはわからないですけど。
いや、なんかブラウンが言ってたじゃないですか、いい腹筋だみたいな感じ、うん、
ああ、そっかそっか。
セクハラだみたいなこと言ってましたよね。
彼女は戦士だからすごい鍛えてるんですよ、ね。うん、きっと柔らかくないんですよ、体が。
そこ
やっぱインドア少年とすると、アウトドア系の女の子が苦手なので。
ああ、なるほどね。
うん。
じゃあ誰でいいじゃないですか。
あれは俺ですよ。自分じゃないですか。あれこそがまさにゲームをやってる皆さんじゃないですか。だるからスーパーハッカーの技能を取ったのがプレイヤーの皆さんなんです。まあそんなところで、まあ、今回はお開きにしましょう。
はい。
はい、お送りしたのは澤田信也と、
ワークスラジオの罠と
生グラジオの生草と
同じくグータラボーイです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。